島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今日の絆づくりインタビューは FM アイズルカがお送りいたします。今回は芦ノ牧温泉観光協会会長の谷川智香也さんにお話をお伺いいたします。谷川会長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
谷川会長は東京都の世田谷区のご出身ということですけれども、この会長に就任されて感想と、あとはもう会津地域の印象などをお伺いできればと思いますが、いかがでしょうか。
はい、会津にとって観光というのは非常に大きな事業であるということを改めて痛感するとともに、まだまだやらなければいけないことがたくさんあるだろうなというのを強く実感をしております。で、会津のイメージですが、もともとは、小学校時代の教科書でしか知らなかったのですが、初めて、5年前に会津を訪れて、さまざまな会津の場所、人、それから物産に触れる中で最も会津のなんていうか魅力を感じたのは、会津人という会津の人々が、やっぱり一番、強く私 の認識としては高く感じまして、これがおそらく会津の長い歴史の中でさまざまな事故、悲しいこと、辛いことも含めて、この、大きな会津の物語の中にはこの会津人がやっぱり、携わっていたんだなというのをよく分かるような、そんな気がいたします。
はい、ありがとうございます。さあ、会長が、芦ノ牧ホテルの社長に就任されたのが2012年ということで、震災の次の年ということになりますね。はい、はい、これまでには、今年の4月に、東京浅草駅と、そして会津鉄道の会津田島駅を乗り換えなしで結ぶという新型特急リバティ会津の運行も開始となりましたけれども、その会長がこちらにいらっしゃった当初と、そして今とでは観光客の状況といいますか、現状どのようにお考えになりますか。
観光施設それぞれ、実績に対する捉え方は違うとは思うのですが、弊社で言わせていただきますと、正直、震災翌年と現状でいうと、お越しいただきますお客様の層は若干変わってきているような気がいたします。そのいらしているお客様の数に関して言えば、正直言うとあまり、変わっていない、まだまだやっぱ厳しい状況が続いている。その中で、NHK 大河ドラマである八重の桜の放送の年などは一時的には上がったりはしましたけども、今現在で言うと、徐々に右肩が上がり始めたかなという感じはいたしますが、経営環境としてはまだまだ厳しいものがあるというふうな認識はしております。
ではやはりまだ震災の影響が、完全になくなったとは言い切れない、そういった現状かと思います。さあ、これからですね、会津全体を盛り上げていくために必要なことって、会長はどんなふうにお考えですか。
先ほどリバティのお話がありまして、この後もさまざまな都市計画の中で、交通の利便性を高めるため道路整備等が、計画 企画されておりますが、観光に、という軸で考えますと、交通の利便性というのは諸刃の刃のところがあって、交通の利便性が良ければなればなるほど、会津で、昼間を過ごして夜はまた別の地域へ移動するということが可能になっていくというところがあると思います。そのために、会津では先ほど申し上げましたやっぱり人を中心とした、観光、要は会津人と触れ合う、会津人と接することによって会津のさまざまな農産物、それから施設というものの魅力を深くしていくというようなことが重要なのではないかなというのを感じておりまして、例えば鶴ヶ城や飯盛山、それから日進館と非常に国内に誇る観光施設がある一方で、それをあまりハードに捉えられすぎますと、一度行くと、2、3年は行ってもあまり変わらないというような、私どももやっぱりホテルの営業をしてまして、さまざまなそのグループの幹事さんとお話しすると、去年行ったけど去年と何が変わってるんだいって言われると、やっぱ言葉に詰まってしまうところがあるので、そこをやっぱりこう人と接することによって、この季節 こんなものが美味しくなりますよ、この季節に来るとこんな風景が広がりますよっていうような、そういう通常は営業としてダイレクトメールを使うところを人の声によって集客をしていって、でその結果、ホテルだけにとどめるのではなくて、どんどん街を歩いていただいて、お土産物屋さんや居酒屋さん、そしてスナックという飲食店、等の方々と触れ合うことによって、その方にまたお会い会いに来ていただく、 そして昼間は、その方々に、紹介してもらった、例えば、観光施設ではないんですが田畑や農場、それから、街並みっていうものを楽しんでいただく、それから歴史に触れていただくっていうような、会津全体でお客様を引っ張ってきて、そして会津に滞留していただく、一泊でも二日でも、宿泊をしていただいて、会津をより深くなって会津のファンを増やしていくというようなことが必要なんじゃないかなというふうには思っております。
斬新なアイデアがまた必要とされそうですけれども、またそういったことで海外のお客様などにもこう興味を持って来ていただければなと思いますが、そのあたりはいかがですか？
そうですね、この数年やっぱりインバウンドというのが非常に、流行り言葉に、なってはおりますが、もう一度会津の住んでる人間には当たり前の光景が、ある地域に住んでらっしゃる方にとっては非常に斬新で、魅力あるものになるのではないかなと、雪というのは会津の我々にとっては非常に、ある部分面倒なものでもありますが、それをなんか魅力に感じれるものがないかなと思ったときに、今回はやはり、芦ノ牧温泉として非常に、お客様の入り込みの厳しい冬にスポットを当てて、この冬の魅力をもう一度ぶつける相手が今、マーケットがあるんじゃないだろうかというところで、スノータウン構想、会津の芦ノ牧温泉を、雪の町にして、その中に、スノーパークという、ファミリーや子どもさんたちが遊んでいただけるようなパークを作って、それで、芦ノ牧の冬の魅力、それから芦ノ牧温泉の冬の名物としていきたいなというふうに考えています。
はい、では最後になりますが、芦ノ牧温泉観光協会として今後やってみたいことをお願いいたします。
芦ノ牧温泉観光協会の会長として、ではなくて、観光に携わる一人の人間として、私としてはやはりその会津の町に、それぞれホテルの浴衣を着た方たちが下駄を履いて、カランコロンカランコロン、居酒屋を巡っていただいたり、飲み屋さんを巡っていただいたり、どんどんどんどん町に出てきていただいて、先ほど申し上げたいろんな人と巡り合う、そうすると、町の中にもお土産物屋さんや遊技場、いろいろな、町をまた明るくする、施設が増えてくるのではないかなというふうに思って、会津町全体で、観光客の方をおもてなしできるような、そんな底辺を広げるような、そんな活動をしていきたいなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。本日は芦ノ牧温泉観光協会会長の谷川智香也さんにお話をお伺いしました。会長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
なたには足りない。
え、
堂々とした存在感にあふれる高級感、そして大切なものを守る安心感が。
エスクワイヤか。
高級車の新たな進化系、ニューエスクワイヤ誕生。福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。